堤美香のアンダーワールドインレイディオは株式会社明り未来の提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。堤美香です。今日も始まりました、堤美香のアンダーワールドインレディオ。この番組は国際ジャーナリスト堤美香が日本と世界のいろいろなニュースの裏側、ちょっと他では聞けない話をお届けする番組です。朝は一番脳が吸収しやすい時間と言われておりますので、ぜひ私にお付き合いください。アメリカのトランプ大統領が署名した大統領令がまたまた賛否を引き起こしています。今回の大統領令はこちらです。英語をアメリカの公用語として宣言する。3月1日に署名されたこの大統領令には、英語を公用語にすることは意思の疎通を効率化するだけでなく、国民の共通の価値観を強くし、より団結力のある社会を作り出すと書かれており、アメリカの国益を最大化することが期待されています。1776年に国ができてから、来年2026年で建国250年を迎えるアメリカですが、国内で話されている言語の種類は先住民族の言葉を含めてなんと160種類。英語以外の言葉を使う人が約6800万人も住んでいる、まさに人種のるつぼなんです。その中で今まで英語は標準語ではあったんですが、公用語ではなかったんですね。そして今まで英語を公用語にするべきだという提案は、例えば多くの国会議員からは提案はされてはいたんですが、その度に翻されて実現には至っていませんでした。ただしこの番組でもいつもお伝えしているように、アメリカは地方主権ですから、中央がそうしなかったとしても、自治体レベルでは皆さんどんどん動き出すんですね。なので、実はすでにですね、30以上の州が英語を公用語にしているんです。この新大統領令はですね、実はビル・クリントン大統領が2000年に発令した英語を母国語としない個人に言語支援をするという大統領令を上書きしてしまうことになるので、それに対しては批判の声が上がっているんですね。English as a second language とか言ってですね、英語母国語としない人が、英語を学ぶための支援というのはね、これは絶対に必要なので、これに関してはフォローする必要が、あると思いますけどね、元アメリカに住んでいたものとしては。で、これが施行されるとですね、各政府機関のトップは、自分の省庁でやっている国の事業について英語以外の言語でもやるかどうか、これを決められるようにはなるんです。ですからそれぞれの、省庁とか、政府機関に裁量があるということですね。で、そしてまたこれに反対声明を出しているところもあります。英語の公用語化に対して、国際英語教師学会というところがですね、これは、反対声明を出していたりですとかね、しているわけですね。で、やっぱりアメリカは本当にいろんな人種がたくさんいますし、それから英語を第一言語としない人たちが本当に底辺の仕事なんかを支えているという、そういった現実もあるのでね、いろんな意見が出てきています。今までもね、何度も翻されたぐらいですから、本当に強い反対というのも国内にあるんですね。で、今回それを大統領令で、実行したという、そういう現状になっています。そして、自国の伝統と文化を守り、アイデンティティを形成するためには公用語は必要だという、賛成派はこういう主張をしています。多くの共和党の州の国会議員がこれを歓迎している。一方、民主党側の国会議員はやっぱり反対しているところが多いという、そういう対立構造になっています。私が住んでいた頃はですね、人口構成からいくと、そのうち公用語は英語とスペイン語と両方になるだろうねという噂をしていたんですけどね、今回共和党政権で英語が公用語になりました。一方、日本ではどうでしょうか。我が国の法律を調べてみたところ、公用語は日本語とする、当然日本語だろうと思っていたんですがですね、これ意外とですね、そういう法律はなかったんですね。皆さんご存知でしたか。 もう日本ってほとんどの人が日本語喋ってるんでね、まあ、当然公用語って日本語でしょってイメージを持ってた方多いと思うんですが、法律上にはそういうふうになってなかったんですね。まあその必要がなかったということですよね。で、法律上の慣習法によって、まあ日本語は国語にはなっていると。まあそういう状態です。アメリカもね、そうだったんですよ。国語ではあったけれども、正式な公用語として連邦政府が決めていた、定めていたわけではなかったということですね。で、日本もですね、今、たくさん、いろんな国の人が、どんどんこう入ってきて、どんどんこう、日常生活の中にも増えてきていますから、改めてですね、この日本語というものについて、私たちが今までは意識してなかったけれども、まあ、意識せざるを得ない、状況になってきつつあると思いますね。そしてもう一つ、日本語にはですね、実は特別な特徴があって、日本語って世界でも数少ない、母音を中心とした言語なんですよね。皆さんご存知でしたか？母音を中心した言語ってね、少ないんですよ、結構。日本とポリネシアですね、は、母音を中心した、言葉にはなっています。ところが他の国の言葉って、英語とかですね、ヨーロッパの言葉とかって、子音が中心なんですね。で、これ、子音が中心の言語と母音が中心の言語って、やっぱり全然音の響きも違うし、それを発した時に感じる感じ方っていうのもやっぱり全然違うんですよね。アメリカに住んでいた時にですね、ハウスメイトが日本語にすごく興味があった、白人の女の子だったんですけども、日本語を教えてたことが私あったんですね。で、その時に、やっぱりこの日本語のそういう母音が多いこととかね、そういうこととか、もうすごく彼女は、それに魅力を感じていて、で、日本語を話していた時に、日本語特有の重なる言葉ってあるじゃないですか。何か情景を表現するときに、例えば雨がしとしと降るとか、お日様の光がさんさんと降り注ぐとかね、そういう擬態語で私たち日本語で聞いていると、すごくよく情景が浮かぶなって感じると思うんですけれども、これがですね、外国の人にとってはですね、なんかとても美しい、気持ちが穏やかになるわと褒められたことがあります。思い出しました。本当にね、言葉って文化とか、その民族のあり方だけでなく、目に見えない多くの価値があるんだなぁと、その時、改めてですね、その外国の方に言われて思ったことを覚えてます。歴史を振り返ると、侵略とは目に見えるものだけとは限りません。今回のことで、私たちが毎日当たり前のように使っている日本語、この価値について、そして、そこから私たちが得られるものについて、そして日本でも日本語を公用語とする法律あった方がいいんじゃないかという声も出てきています。これをきっかけに皆さん一緒に考えてみませんか？ここで今日はちょうどお時間となりました。皆さん、この番組はですね、私堤美香の公式 YouTube チャンネルでも聞くことができます。そしてこうした普通テレビなどではなかなか知ることができないニュースの裏側、日本と世界の情報を毎月わかりやすく説明する私の動画番組月刊アンダーワールドの一部もご覧いただけます。堤美香公式チャンネルとぜひ検索に入れてみてください。そしてぜひお気に入り登録をお願いします。明日もまた同じ時刻にお耳にかかります。国際ジャーナリスト、堤美香でした。それではまた明日お楽しみに。
2023年11月、スイスのジュネーブで開催された水銀に関する水俣条約会議にて、2027年の軽鋼管製造禁止が締結されました。あと3年で日本中の照明を LED 化しなくてはなりません。明り未来は日本の明かりを守るため、解決策を提案します。ご遠慮なくお問い合わせください。堤美香のアンダーワールド・イン・レイディオは、株式会社明り未来の提供でお送りいたしました。